皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ。上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第181回になります。この1週間も全国でたくさんの大会行われておりました。まずは神戸マラソンいらっしゃった方、前日のエキスポも含めてありがとうございました。本当にたくさんの方来ていただいて、私が1時過ぎぐらいから5時ぐらいまでいたんですけども、本当にもう何十人って方に来ていただいてありがとうございました。そして当日もね、結構神戸マラソンはスライドがあるのでお声掛けいただいたりして、とても楽しく過ごすことができました。次はですね、富士山マラソン、その次は湘南国際マラソン、その次はガーミンランということで大会続きますので、どれか参加されるよという方よろしくお願いいたします。さて、神戸マラソン以外にも大会参加された方いらっしゃいますので、ご紹介しましょう。次に参加されたのが多かったのが上尾シティハーフマラソンです。こちらは確かともちゃんが MC をしていましたね。そして港シティハーフマラソン、あとこちらも複数の方参加されていました。ジュビロ磐田メモリアルマラソンに参加された方もいらっしゃいます。あとは今回をもって終了する大会ということで、砺波商科三拠村縦断マラソンファイナルという大会、砺波市と商科町、商科町が合併した新市誕生10周年を記念して2014年に初開催となったんですけれども、10年の節目をもって今年で終了ということで、まあ節目的にはね、切りはいいんですけどね、10回でなくなっちゃうというのはちょっとね、寂しいですよね。あとは富士尺投げ湖ハーフマラソン、こちら応援で行かれたそうです。あと横須賀シーサイドマラソン、与論マラソン、与論島ですね、川崎多摩川マラソン、そして佐伯フルマラソン、こちらは走った後にお弁当が出てきたということで台湾の大会みたいですね。あとは琵琶湖駅伝スポーツフェスティバル、同じ琵琶湖の近くというか滋賀県で琵琶湖バレースカイランに参加された方がいらっしゃいます。あと駅伝でいうと浦安市民駅伝に出られた方もいらっしゃいました。また海外からは上海で行われましたスタンダードチャータード上海マラソン、スタちゃんシリーズですね。そしてヨーロッパの方からはハンプトンコートパレス典型ということで、このマラソン大会の完走メダルがすっごい可愛くって、あんまりこう日本では見ないタイプの形状のメダルになってます。なんか貴族みたいな人が表彰台の上に立ってるみたいな、なんかどっちかっていうとキーホルダーみたいな、もう大きさは完走メダルの大きさなんですけど、デザイン的にはちょっとなんかキーホルダーっぽい感じのすっごい可愛い完走メダルでした。海外からもありがとうございます。さて、皆さんの他の投稿もご紹介していきたいと思います。まずはですね、靴が当たりましたという方がいらっしゃって、何で応募したら靴が当たったかと言いますと、トライアスロンの大会でアシックスのブースでいらないスポーツウェアの回収をされていて、でおそらく回収のお礼にみたいな感じで抽選で靴プレゼントします、で当たられたそうです。抽選で10名様なので、まあ、分からないですよ、総数は。いやけれどもラッキーですよね。いらないものをこう回収に回して靴がやってきた、新品の靴がやってきたって、めっちゃ素晴らしい、めっちゃいいじゃないですかね。アシックスさんはね、なんか今だいぶもう変わってきたかと思うんですけども、ちょうど東京オリンピックの頃に新疆ウイグル自治区の新疆綿を使っているかいないかっていうのが結構論議になった時に、アシックスは使ってるかもしれないみたいな、使ってないとは言い切れないみたいな言い方をして、当時アシックスがオーストラリアのナショナルチームのウェアを担当していたので、ちょっと物議を醸したことがあって、そういうこう ESG 関連の取り組みっていうのが若干遅れてた感じはあるんですけれども、 ESG はエンバイロメント、ソーシャルとガバナンスのそれぞれの頭文字ですけども、そのうちのまあエンバイロメントに配慮しているっていうことで、今ねウェアの回収なんか結構積極的にやってるところ多いですので、探せば結構見つかるので、皆さんももしいらない参加賞とかあったら、じゃんじゃか寄付しに行ってください。続いては勤労感謝の日の話題ということで、娘さんからポテチをもらったというなどもあったかい、そんなポストを発見しました。普段から何かお手伝いをしたらお立ちんをあげていたっ ていうことらしいんですけど、そのお駄賃を取っておいてお父さんにポテチを買ってあげるなんて、なんて美しい話なんだろうと思いまして、今日ランナーズボイスでポテチの話が出てくるんですよ。だからなんかそこともリンクして、すごいこう尊い美しいなって思ったのと、あ、買ったのがポテチなんだっていうのが、そこがちょっと面白くてご紹介しました。そして続いては、皆さんもちょっと期待したんじゃないでしょうか、東京マラソンの二次抽選です。私ももちろん、あれプレミアムメンバーだっけ、なんかに入ってるんですけど、二次抽選やりますっていう案内が来て、まあね、そんなに期待はしてないですけど、けど期待がゼロではないじゃないですか。見事当たった方いらっしゃるんですよ。でも逆に当たった方いらっしゃった方が安心するって言ったら変なんですけど、当たる方いらっしゃるのは当たり前なんですけど、もしかしたらこれ当たる人いないんじゃないかって思うぐらい当たる人少ないじゃないですか。だから当たった方がこうね、身近にいてよかったなというふうに思いました。さて、この1週間で記念日迎えられた方もいらっしゃいますので、ご紹介していきたいと思います。まずは50歳の誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。あとお子さんが七五三&七歳のお誕生日ということで、晴れ着を着てのお写真を拝見しました。もうね、自分が七五三7歳だった時ってもうね、びっくりするぐらい昔なんですけど、でもなんかそういう晴れ着着る時って、子供ってお化粧してもらうじゃないですか。なんとなくお化粧ってこう、ちっちゃい女の子にとって憧れではあるんですけど、化粧したら下でなんか匂いにこうね、敏感だから、なんか唇とか、唇じゃない、口紅とかくっさって思うだけがあって、あとなんか表たんと違うっていう風になるというか、なんて言うんでしょう、女優さんとかね、なんかそんな風になるのかなと思ったら、なんかおかめみたいな、なんか唇赤いし、ほっぺた赤いし、なんかファンデーションむさ苦しいしみたいな、なんかその理想と現実をね、子供ながらに突きつけられるのが、その晴れ着の時のお化粧かななんてちょっと思い出したりしました。続いてはラン3000日目ということで、おめでとうございます。そして連続ラン400日という方もいらっしゃいます。皆さんたくさん走ってらっしゃいますけども、たくさん走るのね、好きな方ももちろんいらっしゃいますし、ゆっくり走る方とか、時々しか走らない方も、この番組聞いてらっしゃるかと思います。皆さんそれぞれのスタイルで楽しんでいただけたらいいなと思います。というような形で、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。実際に投稿につけていただくもよし、検索していただくもよし、どうぞ皆さんお好きにお使いください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回に引き続き、我慢していることです。前回もいろんなね、我慢していることが出てきたんですけど、まだまだたくさんいただいておりますので、その中編をお届けしたいと思います。それでは早速、皆さんの我慢していること引き続きご紹介していきたいと思います。まずは大会に出ることを我慢している、我慢せざるを得ないという方のコメントをご紹介します。私は仕事が基本平日の不定休なので、出たい大会に出られないことを我慢しています。日曜日休める可能性があるのは第3日曜とあれば第5日曜日だけ。当然走る大会も偏ってきます。ぼっち参戦だった頃はあまり感じませんでしたが、ライブランの仲間から誘われてもいけないと寂しく感じます。それだけの理由で転職するのもどうかと思いますが、唯一の楽しみで、還暦を過ぎていつまで走れるかということもあり、切実な問題です。確かに必ずしも全ての方が土日を休みっていうわけじゃないですもんね。時々平日の大会とかもありますけれども、でもやっぱり大きな大会、主要な大会はほぼ日曜日ですもんね。さて続いては、睡眠時間を削っているという方のコメントです。ランニングだけでなく、ジムのトレーニングも仕事も勉強もゲームもやりたいことがいっぱいあって、1日が24時間だと全然足りません。もともとショートスリーパーですが、限界まで活動してから爆睡することで、健康とやりたいことをできるだけ両立させようとしていますというふうにいただきました。確かに私も24時間じゃ全然足りないです。あと4時間ぐらいあったらすごいゆっくり過ごせるのになって思いながら やっぱそれはうまく時間使えてないっていうことなのかなって思ったり、いろいろこうぐるぐる自問自答しております。さて続いては前回もご紹介しました朝ラン派の方からコメントいただいております。私が我慢していることは夜更かしです。平日は4時半に起きて5時から1時間走ることが私のルーティン。毎日気持ちよく走り、仕事に支障をきたさないためにも夜更かしは避けるようにしています。たまには遅くまで起きてお酒を飲んだり、好きな映画や読書をしたいところですが、すべては子育てとランニングを両立するため、目標であるサブ3を達成するまでは我慢したいと思いますというふうにいただきました。今目標に向かって頑張ってらっしゃるところなので、もし目標が達成されたらね、半月ぐらいはなんかね、夜にお酒飲んだりとか、レイトショー見に行ったりとか、なんか今までできなかったことをこう思いっきりやっていただきたいなっていうふうに思っています。続いても比較的朝ラン派の方からのコメントです。土日はできるだけ早い時間に走ると決めているため、季節関係なく7時半まで寝ようものなら、しまった、寝すぎた、とお布団との別れが早くなります。しかし、特に日曜日は決めた時間にいつもの場所へ行くと誰かいるため頑張れます。逆にそこに行けなくなることも我慢になってしまいますね、ということで。休日ね、ゆっくり寝たいなっていう時あると思うんですけど、私も結構あるんですけど、土日は比較的長く走ろうと決めてらっしゃる方比較的多いですからね。でも月に一度ぐらいはちょっとゆっくり寝る日を設けてもいいんじゃないかななんて思ったりもします。続いては走ることを我慢していますという方々もいらっしゃいますので、ご紹介していきたいと思います。我慢していることは走ることです。ランニング好きとして少し矛盾して聞こえるかもしれませんが、ランニングが習慣から中毒になりつつある今、走りすぎに気をつけています。健康な時はいいのですが、体に違和感や痛みがある時すら走りたい気持ちを抑えるのに苦労します。特にリカバリージョグという言葉を覚えてからは、体調が悪かろうが足が痛かろうが、リカバリージョグという印籠をかざして走りに出かける自分に苦笑いしてしまうこともしばしば。この11月でランナー2年生になったので、これを機に体を回復させるための走らない精神力を鍛えようと思います、というふうにいただきました。続いての方も走ることを我慢してらっしゃることです。ランニング、特にロングランが好きなのですが、ロングランをしすぎると怪我につながったり、レース前はやはり疲労が抜けなくなるので我慢しています。ロングランはもちろん時間もかかるので、仕事や家事のことを考えてもやはり我慢だったりします。ああ毎日たくさん走りたいよ、でも我慢です。それでも毎日怪我なく走れることは幸せなことです。でも本当はもっと走りたいです、というふうにいただきました。あんまり今日は走りたくないなとか、今日は気が乗らないなみたいな日がある方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、走るのが好きで好きで仕方ないという方もいらっしゃって、まあ確かにちょっと中毒っぽくなってるのかもしれないですね。やっぱいろんなこととのバランスをとってこそのその健全な心と体ですものね。私は結構サボり癖がある方なんで、わあすごいなっていう風に純粋に思ってしまいます。続いても走ることを我慢されている方ですが、この理由で我慢されています。いつでもというよりかは今現在、右ふくらはぎを痛めて走ることを我慢しています。中途半端に治っては走るを繰り返し、私にとっては初大会の彦根シティマラソンで悪化しました。あれから1週間以上経ちますが、まだ痛みが引きません。こうなったら完治するまでストレッチや筋トレで力をつけて耐えようと思います。走りたいよ、ということで、今故障中の方他にもいらっしゃるかと思います。シーズン中なので、やっぱり周りの方がね、大会に出られたりとかして、 SNS でいろいろ投稿が上がってたりして、走りたい衝動っていうのはすごい高まるとは思うんですけれども、シーズンはこのシーズンだけじゃないですからね。悪化させて走れなくなったら大変ですので、どこか痛みがある方はですね、無理せずにゆっくり治していってください。さてこれまでですね、こう比較的その人のこう何ですか、ね、走り方のスタンスに大きく関わるような要素をご紹介してきたんですけど、例えば家族とかお金とか時間とか、なんでこうすごいこう大きなテーマというか、結構考えさせられるようなコメントも多かったと思うんですけども、ちょっとライトな感じになります。特定の物事を我慢してらっしゃる方々のコメントをご紹介していきます。まずは いつでも我慢しているものをご紹介していきますね。まずは食べ物についてなんですけれども、食べ物で一番皆さんが我慢しているもの、それは揚げ物です。揚げ物を作らない、買わないという方もいらっしゃれば、我慢しているというか食べなくなりました、揚げ物食べると胃がもたれて走れなくなる48歳ですということで、いや私もね結構ね脂っこすぎるものは最近ダメですね、43歳です。他の方の揚げ物を我慢コメントをご紹介します。唐揚げとか大好きですが、体重が増加すると膝などいろいろなところが不具合につながることがあります。大好きなランニングを継続していきたいので、極力スマートな体型をキープしようと心がけ、かっこ我慢していますね、というコメントもいただきました。そして揚げ物大好きな方なんですけれども、ルールを決めてやっていますという方もいますので、コメントご紹介します。揚げ物大好き、ファーストフード大好き、スイーツ大好き、ラーメン大好き、基本的には全部我慢です。フルマラソンはカロリーゼロ、25キロ以上のトレランもカロリーゼロということで、大会の時だけ解禁しています。ただ基本的には鶏胸肉、グリーンサラダ、納豆、豆腐、魚料理でご飯少なめです。とは言ってもアスリートではないので、ストレスをためない程度につまみ食いしていますが、というふうにいただきました。いわゆるチートデイみたいなものですよね。確かにフルマラソンとか走ると2000キロカロリーとか3000キロカロリーとか消費しますけども、その前にカーボローディングしてたりとか、まあ、ジェル取ってたりって言っても、ジェルはまあ100キロカロリーぐらいなのでそんなに足しにはならないですけれども、あと私はなんですけども、フルマラソンが結構体がむくむので、その体重っていう重さ的に言うとマラソン前より太っていることが多いです。なのでマラソン後何でも食べていいぞっていう風に昔はなってたんですけど、今はちょっと多めに食べていいかなぐらいに留めてます。昔はね、肉 600g とか食べてたんですけどね、あの頃は怪物でしたね。さて、揚げ物の次多かったキーワード、まあこれも揚げ物じゃ揚げ物なんですけれども、ポテトチップスです。開けると一袋一気に食べちゃうからっていう方いらっしゃいます。わかりますね。なんか手が汚れちゃうと、もうそのままその汚れた手でずっと食べ続けて一袋いっちゃいたいみたいなね。であとなんかしけるともったいないからとかいうね、そんな言うてもね、100円台のものなのに、まあ最悪しけて捨てちゃったとしても、まあエコの観点からは良くないですけど、自分がこうね、腹8分目ぐらいで抑えときゃいいのに全部食べちゃうってすっごいわかります。他の方からのポテチ我慢コメントご紹介します。深夜のカウチポテトを我慢しています。ランニングを始める前は定期的に夕食後にジャンクなお菓子を買い込んで、それらをむさぼりながらネットフリックスや YouTube を見ていましたが、ランニングを始めてからは重たくなった体では走ってもあんまり楽しくなく、絞った軽い体だと走るのがとても楽しいので我慢しています、というふうにいただきました。カウチポテト夢ですね。それを食べながらこうね、フリーとかを見るっていうね、よくね洋画とかでね、そういうシーンあるじゃないですか。やってみたいなって思うんですけど、なかなか踏み出す勇気がないって、そこにそんな勇気必要ないだろうって思うんですけど、私はなんかなかなか、多分ちっちゃい頃からスナック菓子をあんまり食べる文化が家になくって、あんまりやらないんですけど、いやでもすごい憧れます。続いてのコメントもご紹介します。以前は好きで好きで我慢していたのがポテトチップスとラーメンとお酒でした。しかし3年前からウォーキングを始めてから、なんとなく食べていなくても飲まなくても良くなり、結果体重が78キロから63キロに15キロのダイエットになり、今年からがっつりランニングマンとなりました。ランニングってこうまで生活を変えてくれるんだと実感しています、というふうにいただきました。15キロはすごいですね。でもランニングを始めたきっかけっていう回もあるんですけれども、そちらでの統計ではやはりダイエット目的でランニングを始められた方っていうのが非常に多くいらっしゃって、多くの方がダイエットに成功されてる、まあ、結果としてダイエットに成功したから今もランニング続けてるからこのポッドキャスト聞いてるっていう、その流れからの結果なので、ダイエットの一環としてランニングを取り入れて、じゃあどれぐらいの人がダイエットに成功したのかっていう統計はないので、まあ、一概には言えないんですけれども、それでも痩せられたっていう方は非常に多いですよね。でもこうウォーキングからランニングっていうその流れがやっぱ非常にいいなと思っていて、太ってらっしゃる状態でいきなりランニングを始めると膝絶対壊すので、ある程度落としてから ランニングを始められたっていうことで、すごいいい流れだなっていうふうに思っています。さて、揚げ物ポテチときて、いいですね、この響き、言葉としての響きがいいですね、揚げ物ポテチ。次に皆さん我慢してらっしゃるもの、それはですね、お酒です。お酒を飲まないように我慢していますという方結構いらっしゃいます。コメントご紹介します。我慢している意識はあまりないのですが、平日はお酒を飲まなくなりました。帰宅後、晩ご飯を食べた後に走りに行くことが多く、また飲酒して寝るとガーミンの睡眠スコアがほぼ必ず下がります。寝起きも飲まない方がすっきりする感じです。運動する前、走るようになる前は毎日晩酌してました。お酒飲むのは好きなので、週末は昼間に運動しておいて晩酌を楽しんでいますという方、同じくですね、やはりガーミンを日常的につけてらっしゃる方っていうのはお酒減りがちだなって、すごい私も皆さんのコメントを拝見して実感しておるんですが、コメントご紹介しますね。自宅での飲酒&夕食のドカ食いを我慢しています。フォアランナー255に変え、飲酒した人しなかった人で睡眠スコアに雲泥の差があることが分かったのが大きいですね。とはいえ、もともとお酒をたしなみ大食いなので、これらをゼロにすると逆にストレスが溜まりそうで、飲み会の時はチートデーとして楽しんでいます。背徳感が半端ないですが、かろうじて残った理性で生ビールは2杯までにとどめるように努めています、というふうにいただきました。続いての方もお酒我慢されてます。休みの日は早く起きて走りたく、また自分がお酒に弱く残ってしまうのが怖く、お酒を少しとどめています。本当は酔うくらいまで飲みたいんですが、走るためにそこは我慢です、というふうにいただきました。いや、本当にガーミンを寝る時もつけてらっしゃる方っていうのは禁酒傾向にあります。これはガーミンの店頭に立っていろんな方とお話をしていく中でもよく聞く話でして、日常的につけてらっしゃらない方からすると、いやーね、そんなのね、四六時中つけてずっと監視されて、でお酒もね控えちゃうって、ちょっとね寂しいじゃないかみたいな風に思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、本当に飲んだ時と飲まなかった時の差ってびっくりするぐらいあるんですよね。でそれによっておすすめのワークアウトが変わったりするので、やはり如実に影響してくるんですよね。まあ、だからといってそれは一つの結果であって、いや、それでもお酒好きなんだ、飲みたいんだっていうことはもちろん飲まれているというか、私もほぼ毎晩夕食時に飲むんですけれども、ただ飲む量が減ったというか、質が減ったというか、何というんですか、質が減っただと質が悪くなったことになってますね。まあ家でね、ベロンベロンになるまで飲むってことは少ないですけれども、家で飲むときは缶ビール1本か OK のスパークリングのワイン、500円とか600円ぐらい、超安いやつ。いやでもあんまりこうね、バカにできないんですよ。安かろう悪かろうっていう感じじゃなくて、意外とコスパがよくって、まあ、それを主人と2人で分け合って飲むとか、あとは私薄お湯割りって言ってるんですけど、超薄いお湯割り、お湯割りが美味しいのってやっぱりそのお酒の香りだと思うんですよね。なので香りがちょっとつくぐらいのお湯割りをちびちび飲む、それぐらいにしてます。で、外食の時は普通にガンガン飲みますけれども、やっぱコロナ禍を経て飲み会自体がすごい減りましたし、本当にコロナの前の飲み方って異常だったんだなみたいな、すっごい飲んでましたもんね。私飲み会の後に一人でまた飲みに行くとかを結構やってたので、今やれって言われたら多分できないですね。でもそういう風にはしごした日とかは睡眠スコアがもう本当に悪くって、自分の実感としてはすっごい酔ってるのでコテンと寝ちゃって、まあ、朝二日酔いで気持ち悪いですけど、あ、でもなんかそれなりに寝たなみたいな実感、皆さんもこう終わりだったことあるかと思うんですけど、睡眠スコアがね、もうほぼね、寝てないのと同じぐらいの睡眠スコアが出てなくって、めっちゃへこみます。わあ、私昨日ほぼ寝てなかったんかみたいな。あと寝てなかったんかで、ショックなのは、ガーミンって最近の機種だと、止めた後に後で再開っていうのがあるんですね。一回その GPS との通信を遮断して、電池を長持ちさせる機能なんですけど、後で再開するにしておいて、それをほったらかしにして、いや普通の時計の画面に戻っちゃうので気づかないんですよね。で普通の画面に戻ってずっと過ごして、夜寝て起きたら寝てないことになってるんですよ。だからまだワークアウトのモードの方が優位に出てるので、睡眠スコア取るとかそっちのモードになってないんですね。 後で保存するにすると。だから寝たのに今日寝てないってことになってる、どういうことなんだろうと思ったらワークアウトの途中だったっていうことがあったりするので、皆さんもお気をつけください。これなかなか気づかない、なんかねちょっとサインなんか出てくれたらいいんですけど、全くあの普通の顔に戻っちゃうんですよ。ガーミンが何もしてない時の顔に戻っちゃうので騙されることがあるので気をつけてください。さて続いてはですね、たくさん食べるの我慢してますというふうにいただいた方も複数いますのでご紹介します。大盛りおかわりを我慢しています。特に厳しい食事制限などはしていないのですが、インデックス S2 を買ってからは体重が減るのが嬉しいので外食時の大盛りおかわりは我慢しています。行きつけの焼肉丼屋さんはご飯が大盛り無料ですし、9のつく日は肉増量も無料なのですが泣く泣くスルーしています。最近はロングソーの後にシーザーサラダを当てに生ビールを飲むのが楽しみです。おしゃれですね、シーザーサラダを当てにビール、おひたしとかねぬたとかもねいいですね。そして同じようにですね、食べ過ぎに気をつけていますという方はインデックス S2 持ってるんですよ。コメントご紹介します。体重が増えないようにご飯の食べ過ぎに気をつけています。毎日ガーミンの体重計に乗って管理はしていますが、晩ご飯のカレーライスをおかわりしたり飲み会でダラダラと食べたり飲んだりするとやっぱり太りますね、ということで、インデックス S2 持ってらっしゃる方は気にしちゃう。私も持ってるんですけど、私あの発売前から持ってるのでもう普通になりすぎてちょっとね最近サボり気味というか乗ってるんですけど、そういう日もあるさみたいな、増えてもなんか逆に開き直っちゃってちょっとダメな傾向に今あります、まあ、ちゃんとレコーディングした方が効果がある場合もあるんですけど、やっぱりレコーディングしていくって手間がかかるので、まあ、その点インデックス S2 は乗るだけでガーミンコネクトに反映されて VO2 MAX などの計算にもすぐ乗っかってきますので、ガーミン使ってらっしゃる方はですねぜひおすすめですし、乗り分け機能が載っていますから、確か10人以上、例えば同じような体型の人でも大丈夫なんですかって聞いたところ、同じ体重でも他の要素も個人の識別に使うのでほとんどの場合はきちんと識別できますというふうにガーミンの方はおっしゃってました。続いてはお菓子全般ということで我慢してらっしゃるコメントをご紹介します。お菓子全般、菓子パン、私は体重が重いのですが3食の食事にできるだけ制限をかけたくないため、最近は間食のお菓子や菓子パンを避けるようにしています。帰宅時コンビニにできるだけ立ち寄らないようにすることでお菓子などの誘惑から距離を取るようにも心がけております、というふうにいただきました。平日の方が結構私間食しちゃうんですけど、皆さんどうですか？休日の方が忙しい説があるからかもしれないですね。私の場合はなんかオフィスにいるとちょっと気分転換で何か買おうとか、会社にあのお菓子のファミマの自販機があっていろんなものがあるんですけど、ついついね行っちゃうんですよ。でもまだこうブロックの要素としてこうありがたいなって思ってるのが、その自販機が現金しか使えないんですね。で他のあのドリンクの自販機とかはスイカとか使えるので、こう携帯さえ持ってれば、まあ、なんならガーミンさえ持ってればすぐ買えるんですけど、そのお菓子の自販機は現金じゃないといけないから。でも意外ともう今あんまり現金使わないので、お財布に程よい現金が入ってなかったりとかするんですよね。1万円札しかないとか、もうくしゃくしゃの1000円しかないとか、なんかそこでうまいことブレーキかかってて、あ、よかったなって思うんですけど、なんか間食もやり始めるとすごい習慣になっちゃって止まらなくなって、やめ時がわからないというか、本当に怖いですよね。さてこれまで主に食べ物、飲み物、まあ、特にお酒ですね、まあ、コメントご紹介してきましたけれども、日常のちょっとした癖、ちょっとした姿勢をちょっといろいろ頑張ったり我慢したりしてますっていうコメントもご紹介します。まずは足を組むことです。コメントご紹介します。もともとかなりの大脚でした。具体的に聞いたことはありませんでしたが、フルマラソンを走るのには負担がかかりそうだと思い、大脚を治すために足組みを意識的にやめることを決意、大脚が治ったらフルマラソンにいざ参戦しようと思っていました。しかし1年経っても治らず、我慢しきれず大脚でもフルマラソンに参加するようになりました。でも足組みをやめてから腰痛や体のバランスが良くなったような気がします。マラソンを始めて7年経ちますが、残念ながら未だ大脚です。ただこの習慣を続けていこうと思っています、というふうにいただきました。私もついつい足組んじゃうんですけど、組まないようには意識してるんですが、それでも やっぱり骨盤が歪んでるっていうふうに指摘を受けますね。結局足首をするときに前に出る方の足の骨盤が前に出ちゃうんだそうです。で歪んじゃうというふうに指摘を受けておりますので、なんとか直そうとしております。さて続いてのコメントはこんな習慣です。近くのトイレに行かないことだそうです。職場が3階建てで1階で仕事をしていますが、トイレは必ず階段を使って3階まで行きます。階段は無料で使えるトレーニング器具だと思っていますので、駅などでもエスカレーターは使いませんというふうにいただきました。東京の地下鉄の駅では1段あたり何キロカロリー消費できてるっていう階段の何て言うんですか、前面にここで 0. 何キロカロリーみたいなの書いてあったりするんで、それを見るとねちょっとねモチベーションが上がったりするんですけど、でも逆にこれで 0. 何キロカロリーしか消費してないのかと思うと、いやもうエスカレーター乗ろうかなみたいな風になってしまったり、日によってまちまちなんですけれども、いや階段はね本当にいろいろ使えますよね。けどしんどいですよね。私40何階だっけな、42階だか45階だか、会社の忘年パーティーでクイズを出すために会社が入ってるオフィスビルの階段の段数を数えたことあるんですけど、まあしんどかったです。40何階、もう何段か忘れちゃいましたけど、でこういろんな企業さんが入ってるビルで、企業さんによっては何フロアも借りていらっしゃるところがあるんですよね。だから一つ下の階とか一つ上の階に行きたいとき階段使われる方も結構いらっしゃるんですけど、こう皆さんがこう多分会議とかでわーってこう移動するときに、私が一生懸命ブツブツ数数えながらですね階段を登っていってると、もこれは本当に異常な光景でして、多分なんだこいつって思われたでしょうね。いやでもなかなか辛かったですけど楽しかったです。さて続いてはこれもオフィスでですかね、ご紹介します。大したことではないのですが、椅子の背もたれに寄りかかるのを我慢しています。気づくと猫背になり深く寄りかかっていますが、なるべく背筋を伸ばして背もたれには寄りかからずに体幹を鍛えるようにしています。意外と辛いですというふうにいただきました。いや意外と辛いです。猫背にならないようにちょっとお尻を突き出すような形で背筋を伸ばすと猫背になりづらいので、そういうふうにするといいよっていうふうに教えてもらったんですけど、それをまたキープするのが大変。ちなみに今椅子に座って喋ってますけど、今は背もたれ使ってません。でもこうマイクに近づいて喋らなきゃいけないので、どうしてもこう前かがみになってしまうんですよね。なんかそれはちょっとね良くないなと思って、今ねちょっとこう胸のとこコッとね開いて、肩甲骨クッと開いて喋っております。さあ最後にこんな方もいらっしゃいますということでご紹介していきましょう。私の我慢はランニングチャンネルをランニング時に聞かない我慢です。普段の帰宅ランや LSD なのではもちろんランちゃんを聞き続けていて、第1回から最新回まで何度もぐるぐる回しているのですが、上田さんの声を聞いているとリラックスしすぎてしまうので、テーマを決めた練習の時は BPM を整理した音楽を聴くようにし、ランちゃんは我慢しています。練習を終えてダウンジョグでランちゃんに戻るとほっとしますということで、確かにね寝る時に聞いてるとかお風呂入ってる時に聞いてるっていう方もいらっしゃって、もしかするとちょっと私の声はランニングの番組に向いてないのかもしれないですけどね。なんかもっとね MC の方々みたいにこうテンション高めでいくのがいいのかもしれないんですけど、喋るのが本職じゃないのでなかなかこうそこまでねテンション上げていけないっていうのもあって、落ち着いた語り口調にどうしてもなってしまうんですけど、逆にこう私がリラックスしている時間がこうランニングチャンネルを収録している時なので、皆さんにちゃんとお伝えしなきゃとか、分かりやすくお伝えしたいとか、そういうふうに思うとどうしてもこう話が丁寧になってしまいますし、それはそれでいいことだと思うんですけど、あとこう言葉を選ばなきゃいけない、分かりやすい言葉ですとか表現とかを選ばなきゃいけないっていうふうに思うので、本当に仕事の時とか、あとこう皆さんに実際お会いする時とかと全然多分語り口調が違うと思います。それは職場の方で聞いてらっしゃる、このポッドキャスト聞いてらっしゃる方からも言われるので、私の実感だけではなくって周りの方もそういう風に感じてらっしゃると思います。でもランニングの番組なのになんとなく落ち着いてるっていうのも、プレイスタイルとしてありかなと思っておりますので、このままゆるゆる続けていきたいと思っております。ということで皆さんからのですね我慢していること、今回は 大会前とか問わずにいつでも我慢していることを中心にご紹介してまいりました。次回の後編は大会前に我慢していることをご紹介していきます。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でお伝えしてまいります。まずは私が行ったライブについてです。コールドプレイの投稿を拝見しました。演出がすごいですね。 TikTok にもたくさんの方が投稿していました。アーティストのライブにほとんど行ったことがないのですが、こんな大型ライブにいつか行ってみたいですというふうにいただきました。我が家ではですね、主人がチケットを取ってくれるというシステムになっておりまして、今まで U2 とか、まあ、コールドプレイもそうですけれども、あとこの後だとテイラー・スウィフトとかブルーノ・マーズは今年も行きましたし、来年も当選してますし、当たってないのがエド・シーラン、行きたいんですけどねまだ当たってないです。まあ、東京に住んでいると、まあ、東京ドームとか有明アリーナとか、まあ、比較的大きな箱がありますので、まあ、行きやすいですし、ちょくちょく行っているんですけど、まあ、コロナが明けてね、声出しとかができるようになったので、大きなライブも本当にコロナ前と同じように楽しめるようになってよかったなというふうにしみじみ感じています。そしてコールドプレイのライブに関して申し上げると、ワールドツアーやってるんですけれども、日本の後は台湾に行ってたんですけれども、このワールドツアーで排出される CO2 をですね、前回のワールドツアー対比で 50% 減らすというのがコールドプレイの、まあ、一つの今の目標になっていまして、そのためにですね、そのツアーのセットを運ぶトラックをガソリン車じゃないものにするとか、で来場者にこうリストバンドが渡されるんですけど、光るリストバンドなんですけど、これ中央で多分制御されていて、いろんな色になったりとか、いろんな点滅の仕方をしたりするんですけども、これも植物由来のプラスチックでできていて、リユースするようになっていて、でかなり徹底しています。海外のアーティスト、環境問題とか、まあ、人道的な問題とか、まあ、あと政治的なことを発言する人ももちろんいますし、いろんなことに取り組んでいる方が多いんですが、コールドプレイは本当にもう本当にびっくりするぐらい環境に対する配慮というのがすごくてですね、なんかダンシングフロアみたいなのがあって、こうそこで飛んだり跳ねたりすると発電されて、その発電された電気がそのコンサートで使われるとか、あとチケット1枚に対して1本の木が植えられるとか、まあ、そしてゲストが YOASOBI で、 YOASOBI が最初30分ぐらい歌って、で30分ぐらい休憩があって、でコールドプレイのライブがあったんですけど、その休憩の間にずっとその環境問題のビデオが流されてるんですよ。このコンサートの収益の一部はこういう団体に寄付されますみたいな、例えばビーチクリーンをやってるところとか、あとなんかすっごい清掃船、船を使って海洋ゴミを集める船とか、川のゴミを集める船みたいなのに寄付されたりとか、本当にずっとその環境への取り組みのビデオが流れ続けてるんですよ。だからなんかこうちょっとね、待ってたりとか、ちょっと一息ついたりとかってするじゃないですか、そういう休憩時間って。だから嫌が多いにもそれ見ちゃうんですよね。いや、それ見ると本当にすごいなと思って、世界的なアーティストがそこまで徹底してやるかと、なんかそれを見ていると、まあ私なんてそのレースプロギングやってる程度で、別に普段特段ものすごく環境に気をつけてるかって言ったら、まあパタゴニアの製品を買うとか、自分でできる範囲内のことだけれども、まあ一応意識してやっているっていうぐらいのこう多分モチベーションの持ち主なんですけれども、自分がやってることって世の中に役に立つのかなって、もちろんこうハテナマークがつく時がいっぱいあります。多分そこまで役に立ってないけど、みんながそれ思っちゃうと前に進まなくなるので、やっぱちょっとでも役に立ってるんだとか、地球にいいことやってるんだって思ってやり続けた結果が、きっとなんかこのコールドプレイのものすごいコストをかけて、多分普通にコンサートやれるのにめちゃくちゃコストかかってるんですよ。多分 CO2 をオフセットするために、どっかから CO2 排出権買い付けてきたりとか、めっちゃコスト高いと思うんですよ。けどそれだけどやるってやってるっていうところにすごい勇気づけられるというか、やっぱ一人一人の取り組みが大事なんだなっていうところのワールドワイドな最終形の一つが、あ、コールドプレイなんだなって思った時に、そのこと全然知らなくてライブに行ったんですけど、あらゆる意味で行ってよかったなっていうふうに思えたので、そういうふうな準備をしてくれたコールドプレイ並びにその精神に賛同している周りのスタッフの方々であったり、そこに協力してくれた企業さんであったり、なんかこう全てに感謝したようなそんな一日でした。続いては台湾からお手紙お便りいただきました。おすすめランスポットに私が毎日走っているダーン森林公園を紹介させてください。台湾のランスポットなのでニーズはあまりないと思いますが、私にとってここは台湾のセントラルパークです。街のど真ん中にあるためアクセスも良く、自然があふれるこの公園は台北の老若男女に愛されています。ランナーとして公園外周2キロを黙々と走るもよし、内周に整備された土の道をゆっくり走るもよし、太極拳やダンスなど思い思いの活動をするグループを横目に楽しく走れます。珍しい鳥や完全に人慣れしたリスなど可愛い動物を見ることもできるので、ランナーとしてだけでなくのんびり歩くのにもうってつけ。台北にいらした際にはぜひ走ってほしいと思います。レイさんも次回台湾にいらっしゃる際にはぜひということで、ありがとうございます。実は私何回も行ったことがあります。ダーン森林公園、大きな安いと書きます。本当に台北のど真ん中にある公園でして、朝早くからめちゃくちゃたくさんの人来てます。結構おじいちゃんおばあちゃんとかがそれこそその太極拳しに来てたりとか、ウォーキングしに来てたりとかしてますね。この公園のすぐ横に台北で一番最初にできたランステがありまして、ランベースというカフェも併設されてるランステなんですけれども、ま、旅行者の場合はホテルの部屋があるので、ま、そこから行って帰ってきてっていうのができるかもしれないですけどね。もし利用される方がいたらランベース寄ってみてください。足湯とかあったりとか、治療室があったりとか、設備はかなりいいです。日本のランステよりもシャワールームとか広いですし、でカフェも併設されてるしっていうので、日本のランステを見て感銘を受けられたそのランベースの社長さん、女性の方なんですけども、が台北にもこんな施設欲しいって言って作られたのがその施設なんですけども、その公園のすぐ横にあります。台北はちょっと路中のバイクが多すぎて街ランは結構厳しいんですね。あとなんかこう歩道がなんて言うんですかね、思い思いな感じでなかなかこう日本のようにこうきっちり整備された歩道じゃないので、歩道ちゃんとあるんですよ。あるんですけど結構思い思いの歩道なんですよ。なので街ランが結構難しいので、まあ、この森林公園とか、あと、まあ、川沿い、河川敷はかなり整備されているので、あといくつか公園あるので、その周りを走っているランナーさんというのは大変多いです。台湾からのお便りありがとうございます。続いてはこんな大会走ってきましたというお便りいただきました。西宮武庫川ハーフマラソンで目標にしていた2時間切りを達成できました。酷暑と呼ばれた夏にサボらず走っててよかったですということで、おめでとうございます。2時間切りなんか一つの目安ですよね。そして夏も頑張って走られたということで、私はなかなか夏ね、まあ、走りはしたんですけど本当に暑かったですよね。今思い返すと来年もこんななのかなと思うとちょっとゾッとしちゃいます。でもとにかくおめでとうございます。続いてもレース走ってきた方のお便りです。水戸黄門万有マラソンの際は優しく接していただきありがとうございます。水戸から中4日で迎えた群馬マラソンでは気温最高で26度アップダウン、風が強い中なんとかベストの2時間57分でゴールすることができました。その後体調を崩してインフルエンザとなり、絶賛体力は落ちており取り戻している最中です。12月のガーミンのイベントで5キロ走ります。上田さんと会えるの楽しみにしてますのでよろしくお願いします。ガーミンのこともいろいろ教えてくださいということでありがとうございます。そして群馬マラソンでベスト、すごいですね。あの気象条件、そしてコースで、それこそもうこの夏とかね、それ以前からきっちり練習されていた成果が出たんだと思います。そしてガーミンのイベント、ガーミンランですね、よろしくお願いします。結構ウェーブスタートなんですけど、ウェーブがすごい分かれてて、 なんか朝から晩までみたいな感じなんで、ちょっと私どこで走るのかっていうか、私走らない方がいいんじゃないかなと思って、自分が走るのはさておき、やはりリスナーさんとかフォロワーさんとかがたくさん参加されると思うので、やっぱ取りこぼしのないようにずっと会場にいておくのがいいんじゃないかなって思ってるんですけど、ちょっとまだ詳細ガーミンさんと詰められてないので、でもなるべくこう長く入れるようにしたいなというふうに思っています。さて続いては、ボランティアとして参加してきましたという方のお便りです。11月12日の日曜日、松本マラソンにボランティアとして参加しました。ランナーとして走りたかったのですが、足の調子が悪いため断念しました。給水所のお仕事で朝から昼過ぎまで机の設置、水出し、片付けとみっちり仕事してきました。水出しの時はランナーさんに声を送りながら、とても楽しく時間があっという間に過ぎました。毎年のようにボランティアをされている方々がいろいろと教えてくださり大変助かりました。今回ボランティアさんたちがこんなにたくさんお仕事をしていることが分かり、しみじみ良かったと思いました。今後の大会ではさらにボランティアさんへの感謝を感じながら大切に走りたいです、というふうにいただきました。トレイルの大会なんかでは、以前ボランティアをやった方の優先枠みたいなのを設けてる大会もありますからね。マラソンでもそういうのが広がっていくといいですね。やっぱりボランティアさん側の仕事を体験すると、次ランナーとして走った時にそのボランティアさんに対する感謝の具合っていうのが格段に違いますもんね。そしてさらにすごいなと思うのが、まあ我々ランナーがボランティアするっていうのは、こうなんていうんですかね、動機づけとして真っ当というか、例えば抽選外れちゃったからボランティア、ちょっと調子が悪いからボランティア、ランナーさん応援したい、自分と同じ立場の人応援したいっていうのをこう納得できるじゃないですか。でもボランティア専門の人たちっていうのもいるじゃないですか。ランナーじゃないのにボランティアされる方、いや、そういう方は本当に素晴らしい心の持ち主なんだなっていうふうにめちゃくちゃ思っちゃいます。ですごい応援してくださるじゃないですか。こう自分が体験したことのないことなのに、あんなにもこうランナーの立場に立って応援してくださるっていうことも、なんかこう人に寄り添える、そんな素質をお持ちの方なんだろうなって思ったり、本当にありがたいなっていうふうに思います。さて続いては、このポッドキャストに関してです。いつも楽しいランニングチャンネルを配信してくださりありがとうございます。毎週楽しみに土曜日を迎えています。最近はアップルのポッドキャストは5時ちょうどに配信されず、 Spotify だと5時ちょうどに配信されていることが分かったので、まずは Spotify で聞いて、その後ポッドキャストで2度目を聞くようになりました。これからも無理のないよう頑張ってください。ところで200回記念は何か特別なことは考えていますか、というふうにいただきました。まずは200回記念はですね、まだ何も考えていないです。というのもですね、記念会っていうのはかなり難しくてですね、やっぱりこの番組の一番の特徴っていうのは、皆さんからのコメントをいただくっていうところが一番の特徴であり、一番の強みであるというふうにも考えているので、やっぱりそのスタイルを記念会にも適用しようとすると、お呼びする方のスケジュールっていうのも非常に大事になってきまして、その点で言うと100回記念の金さんの時は本当にいろんなことがタイミングよく巡り合わせで巡り巡ってきまして、90回ぐらいの時にまさか金さんが出てくださるとは自分でも全く想像できてなかったです。いや、出ていただきたいなっていうのはもちろんあったんですけど、出ていただきたいと思うこととね、実際に出ていただくっていうことも、ものすごいそのかけ離れてることなので、いや本当にあれはタイミングめちゃくちゃ良かったんですよ。いろんなことが本当に、でもあの時すっごい大変で、おじいちゃんが亡くなっちゃった直後だったりしたので、ですごいおじいちゃん元気だったので、まあ年はいってましたけど、そのタイミングで亡くなるとはもう家族の誰も思っていなくって、でやっぱりね、世帯主なので、なんか手続きとかもすごい大変で、まともに手続きできる人間があんまりいなくってていないわけじゃないんですけど、いや私が田舎にいる間にこれいろいろやっとかなきゃみたいなね、そういうのがあったりとか、その直前にそのランスマの収録があったりとか、結構バタバタしてたんですね。なので100回記念がどうなるかなんて全然ちょっと考えも及んでなかったところに、本当に金さんとゆっくりお話しすることができて、出ていただいてっていう形で、本当にあれはタイミング良かったです。なので200回記念は本当に今ちょっとノープランすぎて、本当に多分200回は普通に迎えると思います。100回も確か普通に迎えたので、 で200回記念というか200回アラウンド記念もぜひ皆さんからやっぱりコメントを頂戴するっていうスタンスは変えずにいきたいので、まあ、その辺のスケジューリングっていうのをちょっとね頑張りたいと思います。今からね200回がいつぐらいになるかってちゃんとやっとかなきゃいけないですね。ちょっと今まだ200回がいつになるのかよく分かってないのでちゃんと調べておきます。そしてその Spotify と Apple Podcast のその配信のタイムラグなんですけれども、今多くのポッドキャスターがですね配信ツールとして使っているのが Spotify Podcasters というツールで、 Spotify のツールなんですね。で、Spotify のそのツールから、まあ、各媒体にですね、まあ、更新がかかると自動的にこう新しいものに置き換わるっていうようなものをこうなんていうんですかね、相手方に置いてるわけですよ。 Apple Podcast とか Amazon Music とか Audible とか、オーディブルには置いてないですね。オーディブルはアマゾンミュージックから勝手に多分配信されてると思います。で、もともとその使ってるのが Spotify のツールなので、Spotify でいち早く更新されるんじゃないかなと思います。Apple はね、意外と本当に遅いんですよ。こっちが午前5時ぴったり更新っていう風にセッティングしてても、多分その情報を取りに行くのが随時じゃないんでしょうね。多分10分に1回とか20分に1回とかいうタイミングで多分情報を取りに行ってるっぽいので、少し更新が遅れるっていう形になっています。そして何人かの方に聞かれたんですけれども、 Google Podcast はですねもう177回かなを境に新しいものが配信できなくなりました。おそらく Google Podcast はこのまま終わっていくというか、多分なくなる、完全になくなるのかどうかはちょっと私もちょっとよく調べてないんですけど、少なくとももう更新はかからないです。ですので Google Podcast で聞いてらっしゃる方はですね、随時っていうかもうあの新しいもの聞けないので、他の、まあ、Spotify なり、まあ、Apple Podcast に行かないですね、 Amazon Music、 あとはですね、私が設定をすればなんですけれども、 YouTube でポッドキャストが聞けるように技術的にはなっております。今まではね結構めんどくさかったんですけれども、まあ、Spotify とかと同じ方式で、あの更新されれば取りに来てくれてというか、更新されればそれがあの配信する側も更新されて、どんどん新しいものが、私が何かこう更新されたよみたいなのを送らなくても聞けるようになるっていうのが、もう技術的には YouTube でできるようになってるので、あとは私が設定するだけっていう話なんですね。私がまだちょっとね勉強不足で、まだ忙しすぎてそっちに手が回ってないっていうのがありまして、できるだけ早く YouTube でも聞けるように設定したいと思います。続いては今週のリスナーさんで取り上げた話題についてお便りいただきました。レイさんこんにちは。今週のリスナーさんで誤解を与えてしまったのでお詫びのお知らせです。一つは西予市朝霧湖マラソンについて、私が時差投稿したので鈴木健吾、一山真央夫妻がまたゲストで来たようになっていましたが、実際には今年の5月の一度だけです。先日 MGC があったので思い出して時差投稿したのが誤解を与えてしまいました。すみません。もう一つは瀬戸内しまのわマラソンについて、ジュースは参加賞ではなかったんです。あれは会場で販売されていたベニマドンナのストレートジュースで、なんと1500円もします。でも島で開催してくれたお礼にとジュースと、島で焙煎しているコーヒーと島で作っているビールを購入してお土産にしました。レイさんに投稿を見て紹介していただき、コメントまでいただいてとても嬉しく思っています。神戸マラソン、太宰門マラソンでお会いできるのを楽しみにしております、ということで、神戸マラソンでお会いできましたね。また太宰門マラソンでもよろしくお願いします。いや、すいません、私こそすいませんですね。やっぱりこうあの言い訳なんですけど、時系列で追えなくなっちゃったので、あのなるべくちゃんとあの日付は見てるんですけれども、やっぱこう自分にはわからない順番で投稿が並んでるので、時系列で並んでた時ほどちゃんと自分の中に入ってきてないっていうのが正直ありまして、注意して読むようにしておきます。私もつい先日って言っても1ヶ月以上前かな、親戚からみかんジュースをもらいまして、なんかその親戚の知り合いがみかん畑やってるのかな、でそれでその市場に出せないようなみかんを自分たちで絞って、あの別に売り物にするわけじゃなくって勝手に配ってるっていうのがあって、そのお裾分けでもらったんですけど、なので 100% ストレートのジュースですよね。いや、もう濃厚で美味しかったです。そしてなんでその人にあげる用なのに ちゃんと線もしてあるし、なんていうんですか、あの周りのビニールみたいなのもちゃんとしてあるんですよ。この設備どうしたのと。やっぱね、愛媛はね、みかんにかける柑橘類にかけるあの情熱と、まあ、資金と、まあ、消費量ともう本当に桁違いなので、やっぱみかん王国はすごいなと思いましたね。いやでも美味しかったです。でもこういうその瀬戸内の島も、まあ、今過疎化で大変な島も多いと思うんですけど、瀬戸内の芸術祭とか、まあ、いろいろこう盛り上がってるイベントもあるので、なんかその一つがねマラソンになってくれると嬉しいなっていうふうに思います。続いてのお便りは、マラソン大会でこんなのあったらいいんじゃないかというようなお便りです。マラソン大会の間では様々な給食が、特にご当地名産のお菓子など出てますよね。次に来るものとしてというか、私が来てほしいものはズバリジェラートです。走っていてエイドで冷たく美味しいジェラートがあれば最高じゃないですか。特に夏場の大会なんて、まあ設備的には無理そうですが、暑い季節に走ってコンビニ立ち寄ってアイス食べながら妄想しております。灼熱ジェラートハーフマラソンとか流行るかと思うのですが、というふうにいただきました。アイスクリーム、まあ、ジェラートは出る大会知らないんですけど、アイスクリームが出る大会としては板橋シティマラソン、毎年3月に行われる東京の大会ですけども、そこでシャーベットが配られます。あとは北海道マラソンですね。今年の北海道マラソンはセイコーマートのブドウのアイスクリームが最後出ました。板橋シティは昔はエイドで、あのそのシャーベットが出てた記憶があります。数年前からゴール地点でもらえるっていう形に変わったんですけれども、意外と人気だそうです。まあ3月なのでね、もうちょっと暑くなってるっていうのもあって、クールダウン並びにこう気分転換のために食べる人が多かったように記憶しております。続いてのお便りご紹介します。去年のみゃこちゃんの動画を見てエントリーした日光国立公園マウンテンランニング大会ミドル35キロ、今年はかつてない寒さに撃沈、天空回廊の麓の売店で暖を取らないと低体温で DNF の危機でした。その後ランともさんとばったり出会えて一緒に走ってゴール。後半は2人で楽しく走れました。ランともさんは4回目でこんな殺風景な日光は初めてだと。日光はいつもキラキラなイメージなのに紅葉もまばら、丸山からの眺望なしでコーラも飲めない寒いレースはなかったと言っていました。ハズレを引いた感がありますが、これを経験しておけば次にキラキラの日光をより楽しめると思って、またいつかエントリーしたいと思っています、というふうにいただきました。日光の日はね、本当に寒くって、なんか白っぽかったですよね。毎年日光はすごいもう紅葉が綺麗で、赤とか黄色みたいな感じなのに、なんか灰色みたいな、白いみたいな、なんかちょっといつも見てるんと違うみたいな感じで、私もすごいびっくりしました。いやでもそれだけね、寒いレース経験してたら、あとはねやっぱ暑いのも辛いですけど、寒さは本当に命と隣り合わせ感がより強いですもんね。暑かったらね、立ち止まればなんとかなるっていうのはありますけど、寒い時は立ち止まっても寒いし、動いても寒いし、もう何しても寒いみたいな感じで、きっと貴重な経験をされたということで、ポジティブに捉えていただくのはどうかなと思っています。さて最後のお便りです。今年の東京マラソンで PB 更新したものの、目標だったサブ4を達成できず落ち込んでいたお便りを読んでいただきました。その時はきつい練習もやっていたことから心がすさんでいて、友達の結果を喜べなかったし、人の応援ができなかったことから、もうタイムを目指すのをやめようかと思ったこともありましたが、みんなに応援してもらい、みんなに励まされ、この夏頑張ってきた結果、先日の水戸黄門漫遊マラソンでサブ4を達成することができました。最初のスライドでレイさんを見かけしてテンションも上がりました。次は本命筑波マラソンのつもりでいましたが、水戸で目標達成してしまい、若干燃え尽き症候群な感は否めませんが、やれるだけやってみようと思います、というふうにいただきました。意外とそういう楽な気持ちで出動された大会がまたベスト更新みたいなことになったりすることが往々にしてあり得るので、これを聞かれてね、いやもしかしてって期待しすぎるのもダメですけれども、自然体で望まれるのがすごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。水戸は結構ね、多分サブ4をしたいなっていうふうにすごく強く望まれて出された結果だとは思うんですけれども、今度からは自然にサブ4が出るようになるんじゃないかなというふうに思っております。この番組ではこのように番組にいただいたお便りご紹介していきます。このお便りのコーナー書き込むところはですね、ランナーズボイスのコメントを頂戴するところ Google フォームの一番下にお便りコーナー設けております。お便りのコーナーだけ書いていただくでも問題ございません。ランナーズボイスのところと同様ですね、絵文字並びに開業はできるだけ避けていただいて、ちょっと集計が大変になってしまうので、お書きいただけると私は大変助かります。以前の回で書きそびれたこと、最近走ってきたレース、こんなものを見つけた、あんなものを食べてみた、何でも結構です。ランニングに関係あるなしも特に問うておりません。皆様からのお便り大募集しております。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からプレゼントのお知らせです。 HLB バスタブレット1名様にプレゼントいたします。こちらの HLB バスタブレットは、この番組でも以前取り上げたことがある絨毯酸入浴剤になります。一袋に20タブレット入っておりまして、お風呂1回あたり4錠入れていただくようになります。ですので5回分ですね。こちら定価なんと6000円のお品です。高級入浴剤でございます。絨毯酸入浴剤って何ぞやっていう話なんですけれども、一般的に広く普及しているバブのようなものですね。シュワシュワなるじゃないですか、あれ炭酸ガス。同じように絨毯酸入浴剤も炭酸ガスが発生するんですけれども、絨毯酸入浴剤は水にすぐ溶け込んで絨毯酸イオンになることで、水に溶け込んでいる時間がものすごく長いので温浴効果が長続きするというふうに言われています。一方でこう炭酸ガスの方はもちろんシュワシュワして気持ちいいんですけれども、比較的すぐ外に空気に混じりやすいので、その温浴効果っていうのは絨毯酸タブレットに比べると、絨毯酸入浴剤に比べるとちょっと低いっていう形になります。なのでどうしてもこうお高くなっちゃうというのも、その辺効果の違いっていうのもあるかもしれないですね。そしてこの HLB バスタブレットにはヒアルロン酸ナトリウムとかビタミン C 誘導体などなど美容保湿成分もたっぷり入っているということで、私も実際ちょっと使ってみたんですけど、でももったいなさすぎてちょっとねそんなに頻繁に使えないなって思ったんですけど、お湯はちょっと乳白色っぽくなって、で若干トロッとするかなっていう感じなんですけど、そんなにすごい匂いがきつかったりとか、すごい色が濃かったりとか、そういう感じではないです。で何気なくお湯に普通に入浴をしていて、お風呂上がってびっくりしたのがですね、お湯に浸かってた部分だけめっちゃ真っ赤っかになってたんですよ。別に皮膚病とかじゃないですよ。温まって真っ赤っかになっていて、入ってる時はそこまでその実感はなかったんですけど、やっぱ温浴効果ってすごいんだなっていうふうに思いました。これからどんどんね、まだ寒くなっていきますので、ぜひぜひ皆さんにも使っていただきたいということで、1名様にプレゼントいたします。プレゼントの募集方法は、今回はインスタグラムにしちゃいます。およそ1週間ぐらいですね、私のインスタグラムのストーリーズに応募専用フォームを設けますので、そちらの方に今から番組内でお伝えするキーワードを書き込んでください。それだけで応募完了になります。当選者はいつものように私の投稿でお知らせいたしますので、楽しみにしておいてください。さてキーワードですけれども、今回のプレゼントのキーワードは絨毯酸です。漢字で書いてください。重い炭酸です。できるだけこれからもたくさん皆さんにプレゼントをねお届けできるように頑張って、私もいろんなところから取っていきたいと思います。ということで、プレゼントのお知らせでございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。我慢していること第2回目中編いかがでしたでしょうか。結構ねガーミンネタがね多くって、なんかそっちに仕向けてるような雰囲気をなんか感じてしまいそうなぐらい、まあまあガーミンネタが多くてですね、でも実際はそういうわけじゃないんですよ。そういうのだけピックアップしてるわけではなくって、自然な結果として出てきたので面白いなっていうふうに思いました。冒頭でもお伝えしましたが、私は富士山マラソン、湘南国際マラソン、そしてガーミンラン参加いたしますので、聞いてらっしゃる方で私も参加するよという方いらっしゃれば、ぜひぜひお声掛けください。富士山マラソンはだいたい当日7時半ぐらいから会場周辺にいる予定になっています。神戸マラソンのプロギングの疲れもだいぶ取れたので、ちょっとね神戸マラソン走った直後はこれ3週連続いけるかってちょっと心配になったんですけど、いけそうです。 ご安心ください。さて次回のランニングチャンネルは我慢していることその後編になります。皆さんがね我慢していることを聞いてちょっと自分も気をつけてみようかなって思う方もいらっしゃるかもしれないですし、逆に皆さん気をつけてるけどいや私はもうこれをポリシーを持ってこれを我慢しないんだっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないです。でもね一つの基準としてたくさんの方からコメントをいただいておりましたので、なんかそれを受けてなんか自分なりのなんていうんですかねポリシーが生み出せたらそれはそれでいいことなのかななんて思ったりしております。ということでランニングチャンネル第181回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。